こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。君は謎解きのマシェリ2は、糸夏美による昭和初期の東京銀座を舞台にしたモダンミステリー漫画の第2巻です。日本初の女性探偵として描かれる星野光子と百貨店のゴンゾー氏で助手役の吉田作が、街に広がる詐欺事件の真相を追います。本巻では事件の構造を解くだけでなく、そこに関わる人々の立場や心情、当時の社会にある偏見や息苦しさまでを丁寧に書き出している点が特徴です。特に子どもの権利、長時間労働、家族のつながりといったテーマが、推理劇の流れの中に自然に織り込まれており、単なる謎解き以上の読み味を生み出しています。昭和モダンの雰囲気、女性探偵という設定、そして生きづらさに寄り添う視点が重なり合うことで、ミステリーとしての面白さと社会性の両方を備えた作品になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に昭和初期の銀座を舞台にした都市の空気感が強いミステリー構成。本作の大きな魅力は昭和初期の東京銀座という舞台設定が物語の骨格そのものになっている点です。単にレトロな背景として使われているのではなく、職業婦人の増加、都市の消費文化、社会の価値観の揺れが事件の見え方に影響しています。銀座は当時の近代性と不安定さが同居する場所として機能し、詐欺事件という題材ともよく噛み合っています。人の往来が多く、身元や立場が見えにくい都市空間だからこそ、表向きの顔と実際の意図のズレが際立ちます。作品はその空気を使って、謎解きを単発のトリックではなく、時代の変化を映す装置として成立させています。背景描写が事件の説得力を支えているため、時代物として読む価値も高い構成です。次に、日本初の女性探偵という設定が性別役割への視線を生む。主人公の星野光子が日本初の女性探偵として描かれていることは、この作品の核の一つです。当時の社会では女性が公的な仕事で活動すること自体が珍しく、周囲の視線や制度的な制約が常につきまといます。そのため光子の行動は事件解決の手段であると同時に、女性が自分の判断で動くことへの試みとして読めます。彼女はただ強いだけのヒロインではなく、社会の偏見や周囲の圧力にさらされながら、それでも仕事を続ける人物として描かれるため、存在そのものに意味があります。第2巻でも、この設定は単なるキャラクターの個性にとどまらず、誰が見て、誰が決め、誰が動くのかという権力関係を浮かび上がらせます。ミステリーの枠組みを使いながら、性別に基づく固定観念を問い直す点に、この作品ならではの深みがあります。さらに、詐欺事件の追跡を通して子供と労働の問題を読み解く第2巻では、銀座で横行する詐欺事件を追う中で物語の焦点が社会的な弱さに向けられます。特に重要なのは事件の背後にある子供の立場や長時間労働の問題です。ゲシュペンシテルの正体が子供であるという展開は単なる意外性のためではなく、見えにくい搾取や未成熟なまま役割を背負わされる状況を示すために置かれています。詐欺という行為も個人の悪意だけでなく、貧しさや家族関係、仕事の負担などが絡むことで理解の幅が広がります。このため本作は犯人を断罪するだけの推理では終わりません。誰が追い詰められ、何が選択肢を奪っているのかを示すことで、謎解きが社会の歪みを可視化する役割を持ちます。事件の解決は問題の切断ではなく、背景への理解に向かう点が特徴です。そして敵を単純化せず、人物の背景から事件を組み立てる脚本設計、本作は、分かりやすい悪役を前面に出して対立を単純化するタイプの作品ではありません。登場人物の多くがそれぞれの事情や立場を抱えたまま動いており、善悪の線引きだけでは割り切れない作りになっています。そのため読者は誰が何をしたかだけでなく、なぜそうせざるを得なかったかを考えながら読み進めることになります。これはミステリーとして重要で、犯人探しの面白さを維持しながら人物理解の幅も広げています。第2巻でも事件の裏にある生活感や感情の流れが重視され、一つの行動が複数の事情から生まれていることが分かるように設計されています。こうした構成は単純な完全当悪よりも現実に近い読後感を生みます。人を型にはめない視点が作品全体を支えており、社会問題を扱っても説教的になりすぎない理由にもなっています。最後に謎解きが答え合わせではなく、息苦しさをほどく対話として機能するこの巻の謎解きは、情報を集めて正解に到達する技法として描かれるというより、登場人物の関係や社会の圧力をほどいていくプロセスとして機能します。事件の真相を明らかにすることが、同時にその人が抱えていた孤立や誤解を見直すことにつながるため、解決の場面に感情的な意味が生まれます。光子と作のやり取りも推理の補助にとどまらず、 異なる立場の人間が互いを理解しようとする関係として読めます。作品全体のトーンが重くなりすぎないのもこの対話性のおかげです。社会問題を扱いながらも読みやすいのは、謎解きが断定ではなく理解へ導くからです。実用的な推理の手引きというより、物語を通して人の見方を少し変えるタイプのミステリーとして位置づけるのが適切です。結論として、君は謎解きのマシェリ2は昭和初期の都市文化、女性探偵という視点、そして子どもの権利や労働問題といった社会的テーマを一つのミステリーにまとめた点で、同系統の時代もの漫画の中でも独自性があります。派手なトリックだけで押す作品ではなく、事件の背景にある生きづらさを丁寧に見つめるため、推理漫画としてだけでなく社会の空気を読む作品としても読めます。特に悪役を単純化せず、登場人物それぞれの事情を描く姿勢は、読後に考えが残るタイプの物語を求める読者に向いています。昭和モダンの雰囲気が好きな人、女性主人公の活躍を楽しみたい人、ミステリーを通して人間関係や格差の問題にも触れたい人には適した一冊です。似たジャンルの作品と比べると、謎そのものの巧妙さだけでなく、謎を解くことが人を理解することにつながる構造が際立っており、そこが本作の強みです。ご支援いただける場合は、糸夏美、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。